ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮たみです。この番組でご紹介しているアメリカ生まれの心理学、チョイスセオリー選択理論は、これまでもお伝えしてきたように、愛媛県内でも教育現場や企業でのマネージメントなどで成果が上がったり、また日常生活のさまざまな人間関係を良くするために取り入れやすかったりということで、学びの輪が広がっています。今月23日土曜日には第1回の愛媛選択理論研究大会も開催されることになりました。今日はその大会の発表者で、ご夫婦で選択理論を学んでいらっしゃる松山市の岩崎祐樹さん、敦子さんご夫妻にスタジオにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
選択理論の基礎講座を夫婦で学ばれた方は、岩崎さんが愛媛県で2組目だそうなんですが、ご主人の方からですよね、どういうきっかけだったんですか？
はい、私自身はある研修にですね、参加させていただいたときに、その研修の中のこうベースにですね、選択理論っていうものを置いてあって、そこでまあ内容を聞いたときに、直感的に自分に合うなと思ったんです。
はい。で、奥さんの敦子さんも、これは面白いなとかいいなって思われたんですよね。
そうですね。その話を聞いて、私も一緒に学べたらいいなと思って、今は一緒に学んでいます。
はい。敦子さんには前回幼稚園教諭の立場でお話しいただいたんですが、今回は夫婦ということで、妻として選択理論を学んでよかったなと思うことはどういうことですか？
そうですね、主人に関しても子供に関しても自分の考え方がすごく変わったので、関わりが楽になりました。
子供に関してもって言いましたが、実はちっちゃい子供さんがいらっしゃるんですよね。
そうです。
はい。いくつですか？
1歳10ヶ月になりました。
かわいい盛りですよね。じゃあ、ゆうきさんに伺いますが、はい、ゆうきさん自身は選択理論の勉強をして、はい、そのやっぱり家族に対して何か変わったり良かったなと思ったことって終わりですか？
そうですね、私自身が勉強し始めたのは結婚する前だったので、基本的にその相手を変えようとか、そういうことを極力ですね減らすようにというか、そういう捉え方ができるようになったのが、本当に自分自身が夫婦生活を送ったりとか、子供との関わりを送る時の心のベースに今あるのがとっても楽でですね、させていただいてます。
あ、じゃあ結婚前からゆうきさんは選択理論を勉強してらっしゃったんだ。はい。そしたら幸せですよね、敦子さんは。
幸せですよね。
命令口調とかないわけでしょ？
そうですね。いつも気持ちは穏やかでいられますね、お互いに。
で、相手を変えようとしないから、で、そのお互いが思っていること、選択理論では上質世界って言うんだけど、願いとか望んでいることを尊重し合える関係でずっといられるっていうことですよね。
もちろん。まあ人間ですので、たまに、なんかイライラっとすることとか、あれなんでだろうっていうことはもちろん相手に求めることはありますけど、でもその時にその矢印が相手に向かずに自分に返ってくるというか、あ、なんで今イライラしたんだろうとか、あ、相手は今何がしたいのかなって、相手の上質世界に目を向けると、なんかそれが相手に感情がぶつからないというか、自分の中でスーッと整理できて気持ちが穏やかになっていくっていう、そういう感じですね。
いいな。お互いにこう尊重し合えるっていう感じですね、お互いの望んでいることをね。
はい。先ほど妻も話をしたんですが、やっぱり自己完結というか、自分でそのいろんな感情とかをコントロールする術をこう手に入れると、本当にそういうことで自分自身が自由になれるというか、本当にさっき言った変えられないものに力を合わせないっていうのが、こんだけ楽なね生き方ができるかなっていうのを少しずつ体験させてもらってるんですが、
ね、じゃあそんな岩崎さんご夫妻の夫婦で、あるいは親子で心がけていることがあればお願いします。
はい。最近気づいたんですが、例えばなんですけど、子供自身にいろんなものをもらったりとかした時に、親からどうしてもありがとうを言ってほしくて、ありがとうはとか、悪いことをした時にごめんなさいはってこう強要してたなっていうことに気づいたんです。
あります。
で、やっぱりそうすると子供って敏感で、 あえて言わなかったりとか、本当に外的に子供って敏感なんだなっていうのを感じて、あ、やっぱりそういう方法じゃなくて、じゃあ何ができるかなって思った時に、今二人で話し合ってしてるのは、夫婦の中で私たち自身が、二人でそういったありがとうっていうことがあればありがとうを言い合ったりとか、悪いこととか謝らないといけないことはごめんねと、うん、二人が言い合う姿を見せることが、まあ本人が自らそういう言葉を使うようになっていく可能性がですね、あるかなという方向で、今はそういった言葉かけとか、感謝の言葉とかっていうのを、夫婦の中でよく話をするようにはしてます。
はい。あつこさんどうですか？
はい、その通りです。
はい、でも、夫婦円満、家族、ハッピー間違いなしという感じですね。
はい。ですね。
はい。はい、もう、ごちそうさまという感じではありますが、ゆうきさんの方は、保険会社に勤務なさっていて、仕事上でも選択理論を学んでいてよかったと思われることがあるそうですね。
はい。はい、もちろん選択理論を学ぶことで、人の話を聞くっていうところはすごくやっぱりレベルアップというか、選択力を学ぶいい方法としてロールプレイ、カウンセリングをですね、はい、ロールプレイをするようなことをするんです。で、同じようにお客様と会った時にお客様にどうなりたいのかとか、そういったロールプレイで使うような質問を投げかけることによって、お客様の上質世界であったりとか価値観をすごくこう聞き出すことができるようになってきたので、そうするとお客様の中、上司世界の中に少しでもこう私自身が入ることができれば、仕事もその後の商談も進みが本当に行きやすいというかですね、そういったことは体感することは多いです。
保険会社の方って、クライアントとかなりこう深く関わるというか、プライバシーに関わる話をすることが多いですから、その時に相手の方が心地いいと思える状況でコミュニケーションが取れるって大事ですよね。悩み相談じゃないけど、そんな感じになっちゃうこともよくあるわけですね。
相手が求めていればそういう方向性に進むこともあれば。
なるほど。はい。じゃあもう仕事でもプライベートでも選択理論が大いに生かされているという、
はい、
ことですね。
はい。
はい。では最後に岩崎さんも発表されるんですが、今月23日土曜日に愛媛選択理論研究大会が開催されます。そちらのご紹介をお願いします。
はい、3月23日の土曜日12時から16時45分になるんですが、愛媛県障害学習センターで第1回目の愛媛県選択理論研究大会が開催されます。
はい、
申し込みの詳細等はですね、日本選択理論心理学会西予支部のホームページに載ってますので、ぜひご参加いただいたらと思います。
はい、岩崎さんには夫婦円満の秘訣などもお話しいただけるんじゃないかなと思いますが、どうかいい大会にしてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストはご夫婦で選択理論を学んでいらっしゃる松山市の岩崎優希さん、敦子さんご夫妻でした。